このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。本日のテーマは壁のデザインは慎重に。自宅フルリノベーション顛末記ボリューム7、今回は壁のお話です。そして今回をもちましてリノベーション顛末記シリーズは一旦完結としたいと思います。でせっかくここまでお付き合いくださった皆さんに、私のこのね声の拙い情報だけだと、結果どんな家になったのかっていうのがなかなか伝えきれてないと思いますので、何かね、目に見える形でお伝えしたいなと思っております。なので、写真になるのか動画になるのかちょっとまだ考えてないんですけれども、最後ビジュアルで、こんな風になりましたっていうのをお届けして、それを本当の本当の完結編としたいと思うんですが、ひとまずポッドキャストでお伝えするのは今回最終回ということになります。さあその最終回なんですけれども、壁のお話ということで、そうね、やっぱり床とか間取りとかいろいろ工夫しても最終的にパッとこう目を引くのって壁だと思うんですよね。なので、クロス選びはですね、相当私たち時間も手間もかけました。で、かけてよかったなぁと今のところ思っているんですけれども、やはりですね、あのリフォーム屋さんっていうのは大手のメーカーさん、付き合いのあるメーカーさんのカタログ、これは熟知してるわけですよね。なので、客に対しても私たちに対してもこの中から選んではどうでしょうということでカタログを渡してくれるんです。でもちろん、いろんな種類の、壁紙がそのカタログの中には紹介されてますので、その中からチョイスするというのもありなんですが、やっぱね、こだわっちゃうとないんですよね。そのカタログの中に見つけられないんです。どうしてもこの色味、微妙な違う色のパターンが欲しいとかってなった時に見つけられないので、まあ、しょうがないですよね。そうなるとネットで調べて良さげなものをサンプル取り寄せてみたいなことをね、延々とやりましたね。で、なぜそんな風に決められないかと言いますとですね、まあ本当私たち暇なんですけれども、部屋ごとにちょっとテーマを決めまして、だからある部屋は黒とか、ある部屋は紫とか、ある部屋は黄色とか、まあ、そんな風にですね、部屋ごとにテーマカラーみたいなものをなんとなく決めて、で、例えば黄色、実は私の仕事部屋は黄色のクロスが貼ってあるんですけれども、すごいでしょう。黄色って聞くとゲッと思われる方もいらっしゃると思うんですが、黄色って一口に言っても山吹色っぽい黄色、オレンジっぽい黄色もあれば、レモンイエローもありますよね。あとは明るさっていうのも結構ものによって違います。国内の有名メーカーのカタログで黄色って見ても結構ね、取り扱い自体はたくさんあるんですよ。ところがこの色味一個一個見ていくと全部全然違うんですね。で、正直言うと途中で、どんな黄色がいいのかわからなくなった瞬間もありましたが、まあ、そこはですね、自分の中でこういう黄色がいいっていうのを一個決めまして、もう限りなくそれに近いものを探すっていうことを頑張ってやりました。どれぐらいサンプル取り寄せたかな。相当取り寄せましたよ。もう束ができるぐらい取り寄せましたけどね。で、最終的に決めた黄色をですね、お部屋の2面に貼りました。4面あるうちの2面が、その黄色の壁で、で、残りの2面が薄いグレーみたいな壁紙にしました。これはね、結果的にすごく良かったんですけれども、あ、そうそう、今回ね、我が家は白の壁紙は1枚もありません。白ではなく薄い、まあ、グレーとかグレージュっぽい感じの色にしたんですが、なんかね、仕上がってみたらもっと濃くても、濃くてもというか暗くても良かったなっていうところがたくさんありましたね。意外と遠慮せずに暗めの色をもうちょっと選んでも良かったなっていうところはあったんですけれども、とにかくね、カタログ見てると白ばっかなんですよね。だから白のバリエーションがね、相当あるんだけれども、それ以外の色ってなると意外と思ったものがないっていうのが率直な印象です。海外ドラマとか見てると すごい大胆な色使いをしてるんですよね、海外のお家って。なんかね、それぐらい遊んでもいいのかなっていう気が私はしたので、かなり突拍子もない色を使ってます。まあ、突拍子もないと言ってもね、そんなにとんでもない部屋に入ると目が痛いみたいな、そんなことはないんですけれどもね、そこはまあ一応デザイナーという仕事柄、意地を見せたつもりではあります。結構ね、大胆に遊んじゃったのはトイレかな。トイレの壁紙は結構思い切ったなぁと我ながら思ってます。これはね、リフォーム屋さんでお手洗い打ち合わせの最中に借りた時に、やっぱりああいうところも、なんならオフィス自体がショールームみたいなところもあるので、すごい素敵なね、内装になってるんですけれども、トイレの壁紙が本当に素敵で、でもう真似しようっていうことで全く同じものを導入したなんていうエピソードもあります。トイレとか狭い場所っていうのはちょっと思い切ったことをしても楽しくていいんじゃないかなって思います。あと、トイレのクロスめっちゃ高いのを選びました。輸入物を取り寄せてもらって貼ったんですけれども、これもね良かったかな。狭い空間なのでそんなにこう壁紙の面積も使わないんでね、高いものを選んでもたかが知れてるんですよ。そうそうそう、そういう狭い場所でちょっと高級なもので遊ぶっていうのは一個テクニックとしてはいいのかなと思いました。
よかった、よかった、探しは続くよ、よかった探し。
まあそんな感じで本当楽しかったです。大変だったけど楽しかった。で、つくづく思ったのは、やっぱウェブはね、情報収集するにはいいんだけれども、決定打にはならないですね。画面で見る色ってやっぱ全然印象違いますしね。で、じゃあ紙のカタログならいいのかというと、紙もやっぱり印刷されたものなので、あとはその時に撮られた写真の時の撮影時のコンディションっていうのによって全然色の印象変わっちゃいますので、やっぱりね、最後は現物ですね。だからすべて気になったものはサンプル取り寄せて、見比べて、で実際手に取って見てみると全然写真の印象と違うっていうこともたくさんありましたので、その後ね何年も暮らしていく家ですから、クロスはしっかりと現物で決めた方がいいなっていうのは今回やってみた感想ですね。あと忘れちゃいけないのがカーテン。一生懸命クロス選んでもカーテンがちぐはぐだと多分部屋の印象台無しになっちゃうと思うんですよ。でカーテンのことって全然なんか途中まで考えてなかったんだけれども、それこそリフォーム屋さんからこの中から選んだらどうですかって渡されたカタログがあまりにもちょっと自分が思っていたものよりもしょぼかったんで、あこれはいかんということで、ちょっとね車に乗って足を伸ばしまして、展示数の多さを誇っている専門店まで行きまして、そこでスタッフの方を捕まえてかなりねじっくりと相談に乗っていただいてカーテンも選びました。リビングのカーテンだけはちょっと張り込もうと思いまして、とっても素敵なねテキスタイルを作ってるメーカーさんがあったので、そこの布をですね、生地を3枚つないでオリジナルのカーテンを作るっていうなかなか大胆なこともやりまして、これまだね、収録日の本日届いていないんです。オーダーカーテンなのでちょっと時間かかるということでまだ来てないんですけれども、現物を見るのがとっても楽しみです。ということで、ここまで7回にわたってお話いろいろしてまいりましたけれども、まあ、我が家は比較的多分こだわりの強い、接種だったとは思いますけれども、あっちこっちと、考えながらとても楽しい半年間を過ごしました。全然ね苦労はなかったですね。もう打ち合わせも本当ね、最初は何回やるんだろう、めんどくさいななんて思ってたんですけど、最後の方はもう打ち合わせも楽しみになるぐらいで、なんなら今はもう祭りが終わってしまう寂しさの方が勝っているような状態です。再来週には引っ越しになるかなと思うので、まあね、とりあえず引っ越しに向けてまた、一踏ん張りというところでしょうか。よかった探しにとって一番のよかったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。Apple Podcast でお聞きの方は、星をつけてもらえたらとっても嬉しいです。ご意見ご感想もお待ちしております。 ツイッターお使いの方は、ボイスアンダーバーリコまでメンションください。公式サイト、よかった -探し.com のメールフォームからもお待ちしております。コメントいくつかいただいてるんですが、ご紹介できずすみません。とっても嬉しく読ませていただいております。では、また次にお耳にかかるときまでごきげんよう。